超熟最後街道ボラボラ20の2
おおバーン、
はい、はい、というわけで始まりました。西は山口県下関市、東は大阪京都、はい、500キロを結びます江戸時代の山陽道、そして最後街道を歩きます。
はい、
はい、30年、約30年前に
20何年か、
はい、はい、27年前
ですね、は
い、まあ、ちょっと前後するんですけど、はい、まあ、スタートがね、だいぶもうちょっと遅かったんで、スタートから始めるともう30年近く前になるんですけど、
下関からに出発しましたからね。
そうですね、はい、私の横にいる文雄君が当時の、はい、お昼の2時間生放送ラジオの企画としてですね、はい、実際に歩きまして、
はい、
まあ、最初東海道を歩いて、
はい、
でそこから山陽道、最後海道を歩いて、はい、まあ、一応日本の1号線2号線は踏破した
という、まあ、そうなんですよね、
ことになっております。
はい
はい、ただですね、まあ、当時のラジオはあんまりこう文雄君の好き勝手話ができる状況ではなかったんで、うんうん、はい、あのその当時取材なんかでこう手に入れたですね、情報の、はい、本当9割ぐらいはね、世の中に出ずにこう眠ったままやった、
まあ、もったいないですよね。
そうですね、はいはい、というわけで、まあ、それをですね、はい、この JOBBB ラジオで復活させれないかなということで、まあ、リスナーさんの発案もございまして、はい、うん、で今私てっぺはですね、あのパソコン、まあ、インターネットの力もお借りしながらですね、
はいはい、
当時の文雄君の記憶と資料と、
うん、
そして、まあ、2026年のですね、このインターネット資料なんかをもとにですね、この、山陽道、そして西国街道歩きを復活させるという、
うん、
そういうのを JOBBB で始めました。
はい
はい、でもあの一応ゴールのラジオ門には到着したんですけど、
うん、
ただあの実際にお殿さんとかがあの三期交代で使った道としてはもう一個、
はい、
京都の、 あの市中をこう通らずにですね、
避けて、
はい、そのまま、まあ、滋賀県とか、
はい、
あっちの方を抜けて、
はい、
で、まあ、あの日本橋ですか、
はい、
日本橋か、
はい、
あの江戸の日本橋まで東海道を通っていくっていうルートもあったらしいんで、
はいはい、
今その別ルートを、
はい、
三条大橋の、まあ、西詰めを目指してですね、
うん、
まあ、歩いてるというところでございます。
はい、
はい、で今週はですね、うん、あの皆さんタイトルにもある通りですね、京都市東山区の、
うん、
JR の巨大線路ですね、
うん、
東海道線と琵琶湖線と、
はい、
湖西線が、
はい、
またがるですね、そういうあのちょっと地べたに穴掘ってるみたいな、
はい、
そういう線路があるんですけど、はいはい、まあ、そこから、また、歩きをスタートして、まあ、最終的には、三条大橋目指すという、はい、そういうルート で前回ですね、うん、あのまあ、取材で言うとこれ1900ですね、
うん、
99年の12月28日火曜日の、
うん、
まあ、取材 で、
うん、
で当時文雄君入れて、うん、まあ、5名ぐらいの、
うん、
番組スタッフの方がですね、
はい、
この道を歩きまして、
はい、
で JOBBB でいうと前回その文雄君たちが歩いた道の、まあ、600メーターぐらいをですね、
はい、
あのまた再ボラボラしまして、
はい、
まあ、だから結局全部行けてないんですよね。
そうです、
三条大橋まで行けてないんで、
うん、
まあ、そういうことで今日はその、1999年の取材のまあ、第2回目の歩きということで、
はい、うん、
まあ、途中の JR の線路から、
うん、
まあ、再出発というような流れになっております。うん、まあ、
それで20の2になってるわけですよね。
そういうことですね、
はいはい、
ちなみにこれもう3は決定してますんで、
はい、
というのも僕はまだ三条大橋までまとめれてないし、まあ、実際にまとめた感じだとなかなかそこ の、はい、あの三条大橋までちょっと今日1日で行くのは難しいということなんで、うん、まあ、今日はできたら、うん、耳塚鼻塚ぐらいまでは行きたいかなと。
目標というやつ、ね、
そうですね、はい、あの距離で言うと、1キロ弱となっておりますね。早速ちょっと前置き長くすると行けなくなるの で、
ね、
まあ、当時の資料なんかも元にですね、ちょっとこの Google のマップを元に、
はい、
ちょっと僕も事前にこの、 あの文雄君の当時使ってた取材ノートに後から書き足して、
まあ、隙間いっぱい開けててよかったですね。
あ、それでも全然足らないですね、
うん、まあ、
もうちょっと開けてほしかったなっていう、まあ、
こういうことやると分かってたらね、
はい、
1ページずつ空きを作っておいたんですけども。
そうですね、はい、うん、まあ、その文雄君のメモの間に僕のメモをまた入れて、
これはもうちょっとこの
ちょっと精神的にね、おかしい人の書いた、ね、病気の人が書いたみたいな、
あ、そうですね、
はい、ノートになっております。
まあ、い
っ
ぺんこれを見てもらえればですね、
そうですね、
楽しいかも分かりませんね。
いつかリスナーさんのお目にもこう、はい、見ていただきたいなと、
はい、まあ、お役に代の、
はい、
なんというのか、
はい、
排泄物みたいな感じで、ね、
いや排泄物ではないですね。
そうですか、
はい、というわけで、うん、1999年の12月28日に、
うん、
タイムスリップです、
はい、
はい、でやってきましたのが、 12時28分ですね、はいはい、うん、高架橋ありとなっております、はい、おそらくこの高架橋っていうのは、はい、伏見街道古戦橋のことじゃないかなと、
多分そうですよね、
思っておりますが、はい、まあ、僕ら今までずっと本町通りを伏見のあたりからですね、
そうですね、
ずっと北進してきたんですけど、本町通りこのまま歩くんやったら、はい、この伏見街道古戦橋を渡ってで、うん、で線路の上を通ってですね、はいはい、また本町通りの北側から、北進を始めるんですけど、なぜかこの時ふむよ君たち一行は、うん、この伏見街道古戦橋を渡らずにですね、
そうです、
その古戦橋の一本東にあります、はい、大和王子古戦橋ですね、
まあ、そうですね、
を渡っております。
まあ、あの右折したわけですよね。
そうですね、
突き当たり
右折
して
で JR の線路を左に見ながら、
そうですね、
ちょっと東に行って、うんうん、でまた大谷高校の角のところで、
そう、
うん、まあ左折というか、はい、すると大和王子古戦橋が出てくると。
池田町というそのあたりね。
ああそうなんですか、はい、まあ、昔池があったんかな、
は
い、
あそうかも、
まあ、分かんないですけど、うんうん、まあ、だから要はここでちょっとこう一旦まっすぐの道から一瞬こう東の方にそれて、
はいはい、
でまた北の方に行くっていう、まあ、鍵型のルートになっております、
はい、
でここでねいろいろ面白いことがあったんですけど、うんうん、一つはね当時もあったらしいんですが、今村倉庫っていう、はいはい、あのメモがございまして、
はいはい、
これ、ね、何やと 思います、
うんうん、なんか書いた記憶もないことはないんですけどね、はい、ちょっともうちょっと出ませんね、
はい、これね うん、あんこ屋さんらしいんですよね。
あ、そうやったか。
あんこを作ってる、まあ、あの業者さんで、株式会社今村倉庫っていう
倉庫さんという名前なんですけど、内容は
そうですね、
あんこ屋さんもやってはった、
まあ、おそらく今村っていう名字この辺り結構いてはるんで、うん、まあ、その一族かなと思うんですけど、
あ、まあね、まあ、あんこ系とかそんなも和菓子系が増えてきますもんね。
そうですね、やっぱりあのお城近いし、
あ、まあそうでしょうね、まあ、
いろんなあのお寺とかもありますんで、
寺が多いとねやっぱりお坊さん甘いもん好きやからね、
は
い、
お坊さんもそうやし、うん、まあ、今で言うとやっぱ観光客の方もいるんかなと
あ、まあそれもあったかもわから
ない
ね、
はい、いうような、うん、そんな理由を考えておりますが、はい、当時もありました今村倉庫、現在も、
はいはい、
現在もありまして、ただ、はい、当時なかったものとしてはですね、まあ、正確に言うとなかったというかあったんですけど別の場所に当時あった、ね、お店が、
はい、
三藤庵っていう味に、2つとないでいおりと書いて三藤庵という、まあ、言うたら甘味どころっていうんですかね、
甘味ですか、
甘味どころっていうんですかね、それがですね、現在はこの今村倉庫 の、まあ、中に併設
されております。あ、同居みたいな感じですね、
はい、他にね、あんこカフェ、
あんこカフェ、あ、いいですね、
三藤っていうのもこの倉庫の中に現在はありました。
いやいいですね。
当時はもちろんなかったです。
あんこ大好きな人間としては嬉しいですね、
はいはい、当時は今村倉庫だけで多分ここであんこ作ってたみたいですね、はいはいはい、
なるほどなるほど、
はい、まあ、そんな横を通って、まあ、これ右手に今見えております、
はい、
で左手は、JR の、
はい、
まあ、その線路ですね、はい、下の方に多分これ見えてると思うんですけど、だから道で言うとね醍醐道っていう名前の、まあ、東西の道みたいですね。
なんと、あそこ醍醐道と言うんですか、この
醍醐やから、だからあっちの伏見とか の、
うん、
あの醍醐につながる道、
ね、うん、そういうことですね。
ですかね、
どんどん行きますと山下の方行くんですよね、
はい、そうですね、
はい
はい、でちょっと行ったところに、
うん、
右手に大谷中高中学校、はい、高等学校が見えてきまして、その辺りから今度はあの南北の、まあ、道というか、はい、まあ、ここから言うとこう南側の道になるんですけど、はいはい、大和王子通りになりまして、はい
は
い、
ここから大和通りが出発ですよね。
大和王子通りが、はい、そうですね。で僕らはこの線路を越えて、
うん、
北の方に行かんとダメなんで、
はいはい、
ここでね、線路をまたぐ、
はい、
まあ、これ古戦橋って言おう、古戦っていうのは線をまたぐって書いて古戦なんですけど、はい、大和王子古戦橋というですね、はい、あの、まあ、あの横断歩道ですね、
はい、
陸橋で線路の上を越えます、
うんうん、はい、
12時30分、
はい、12時30分、はい、
はい、JR 超えると書いております。
ちょっと10分ぐらいかかりましたね、ここまでね。
そうですね、はい、はい、そして、まあ、東海道線、
うん、
そして琵琶湖線、
はい、
湖西線の順に、はい、北南から北に、まあまあ、そこの線路に名前書いてるわけじゃないんですけど、はい、越えまして、
はい、
あで当時なんか足の下を在来線が行くって書いてますね。
はい、
はい、そして、橋の北側に降りました、
うんうん、
でこっから大和大路通りを、また北に進むわけなんですけど、はいはいはい、このね北詰めが結構面白くて、あの当時のメモに子供百当番の家って書いてるんですが、これがね柳原さんの前のなんか看板やったらしいんですよね。でやっぱり今でもあるんかなってちょっと気になるじゃないですか。で見ましたらですね、この大和大路通りの入り口の、
はい、
右手ですね、
右手、はい、わか
る、ここで言うと東側なんですけど、
はいそうです
ね、はい、おそらくこのね柳原さんは今でもいてはると思います。
あそうですか。
でなんでわかったかっていうと、現在もね子供百当番の家の看板がかかってるんですよ。
二十何年前の。
そうです。27年前。
7年前。そうですか。
はい、まあ僕がちょっと根拠にしたストリートビューは、2025年のストリートビューやったんですけど、はい、あの、まあ柳原さんは今でもいてはって、ちゃんとその子供百当番も、ちゃんと地域として
守ってくれて、
いや守ってますね。
ありがとうございます。
はい、
へえ、そうですか。すごい京都ですね、ここらはね。
はい、で、こっからですね、
はい、
もう名前とは打って変わってというか、まあ、王子っていう名前なんですけど、
大きな道という
大きな道どこがやねん、
はい、
ということで幅2メーターないですね、うん、
ちょっと車怖いね。
怖いっす、ここ怖いっす、うん、細い道、
はい、
ただ、
うん、
北向きの一方通行、
あやっぱり一方通行になってるんですね、
車両はね。
なんとね、
さすがにここ
いやそうでしょう、
ここはこうすれ違えないなっていう、うん、まあ、ただ自転車は除きますので、あ、まあ、自転車は北でも南でも、
あ、まあ自由に行ける
という、はい、まあ、好きなとこ行ってやっていう感じでございます。
大和王子が大和
工事庄司
庄司
工事
ですね。ああ、はい、そうか、まあ、これね当時の平安京から平城京へ行くというか、
ああそういうことですかね。
メインの大和がついてるからそういうことでしょうね。
そういうことですよね。奈良平城京、でまあ途中にね長岡家ありましたけど、そこから10年後に、まあ、平安京に、うん、京都に移って、うん、その平城京と平安京を結ぶ
そんな、ね、
道がこの細い道っていう、
新京と旧京の間ちょっと細すぎますよね。
細すぎ、
やっぱり大動脈のはずですから、元は
ひょっとしたら
広かった可能性がありますね。
はい、まあ、今はね大和王子通りなんで、
はい、
まあ王子ではないという、
はいはいはい、
大きい道ではない、
はいはいはい、
村田さん、
はい、
軽音で走る
村田さん走ってあったね、
はい、
どこの村田さんやろな、
どこの村田さんですか ね、 ね、分かんないです。まあ軽音ぐらいしかなかなか走れない道幅、うん、まあ、
のびのびと走れない。
そうですね、
なるほど、
はい、
お元気でしょうかね。
そうですね、
村田さん、
はい、でその村田さんと出会ってすぐですね、
はい、
で左手に、
うん、
ミフジアンが出てきました。
あ、ここでミフジアン、
だから当時はここの場所にお店構えてたんですよ。
あ、なるほど。
あの線路の向こう側の倉庫であんこ作って、うん、
はいはい、
で古戦況を越えてでここまであんこ持ってきて、
うん、ここでまあ
美味しい美味しいあんこ、やっぱりこうロスありますよね、
うん、
どう考えても JR 越えなあかんから
でしょうね、この間ね、
はい、でおそらく27年間の、うん、まあ、どっかの時点で
ちょっとしんどいでと、
ちょっとこれコストかかりすぎるからっていうことで、
まあ、辛かったんでしょうね、年も取ってきはったからね。
そうですね、
はい、
でまあもう倉庫に お店も構えたという、もう
ダイレクトに行こうと。
そうです、
離れてる理由はないと、
そういうことです
いうことやったんでしょうね、
はい、
ま
あ、
こっち勝手に想像してますけど、
ストリートビューで想像するに、
うん、
2022年までは、
うん、
今僕らがいるこの場所で、
はい、
ミフジアンさん営業されてたんですが、次の23年には、うん、線路の南側の今村倉庫に移動してましたね。
あ、
まあ、この間ですね、
はいはい、
何かあったとするならば。
そうですね、
はい、
はい、移動、
ミフジアン移動しし、建物はちなみにまだお店の建物はまだあります。
なるほど、ね、分かりました。
お店の店舗だけはもうなくなっている感じです、ね、
はい
はい、まあ、移動したって感じですね、
はい、なるほど、
はい、でこのね、ミフジアンの対面にですね、
うん、あ、前ね、はい、
はい、
東ですね、
美容室とエアコンの店、
はい、ああ、 あったんですね。
これかな。
ちょっと空いてますか、そう、間は。
みゆき美容っていうね。
みゆき美容の。
ちょっと今、ストリートビューで下降りてみますが。
見ました。
これがその古戦橋ですね。
ああ、わかる、わかる。
当時のストリートビューで小学生が通学してる時間で、ここにね、立ってるおっちゃんがもしかしたら、さっきの
村田さん、
柳原さんかなっていう。
柳原さんの方か。
小学生の安全を守って、その目の前にこの細い道、
これまた路地みたいな道ですね。路地っちゅうんかな、
はい、
へえ、
これが
面白そうなとこ
や、大和王子、はい、細すぎでしょ、
ま、
こんな道
路地ですよこれね。
けどこれ王子ですから。
あ、
はい、でこれがこの元美富士庵さん。
あ、なんか面白そうな家ですね、
はい、でその向かいにあるのがエアコンの店と
日立さんですね、
はい、あと美容室なんですけ ど、
あ、なるほど、
このエアコンの店と美容室の間に、
うんうんうん、
この大和王子沿い独特のね、
はい、
細い路地が、
うん、
あるんですよ。
ちょっと京都の市内の路地みたいですよね。
そうですね。でこれ 何かというとね、要はあの京都 の、 あの家って間口が狭くて奥に
そう
あの伸びてるじゃないですか、
まあ、普通うなぎの寝床
というんですよね。うなぎの家もやっぱり入り口狭くて、うなぎ長いですから、はいはいはい、奥にこう伸びてるから、はいはい、まあ、そういううなぎの寝床っていうんですけど、この大和王子通り沿いのあの家屋も一部ね、そういうところがあって、はいはいはいはい、でうなぎの寝床のデメリットって、はい、要はあの奥に行けば行くほどメインストリートから離れてしまうんで、アクセスが難しくなるんですが、それはやっぱり通行権っていうのはどのお家も持ってますんで、やっぱりこの大和王子にこのうなぎの寝床の奥の方の家もあの利用できないとダメなんで、その大和王子に面している2つのこの巨大な、まあ、エアコン屋さんと美容室の間にちゃんと通路を通して、そこから細い道なんですけど東の方にずっと細い道がつながってて、
毛細血管やね。
そうです。で一番東のどん付きの家もその通路を通って、まあ、大和王子に出入りできるっていうね、そういう通路が結構これ大和王子通り沿いにはたくさんありまして、で実は文雄君と僕一回この大和王子10年か15年ぐらい前に一回歩いてるんですよね、はい、でその時に僕もちょっと写真撮りながら、
はいはい、
まあ、このそういう通路の現状も見てたんですけど、はい、そしたらやっぱりそういう通路の入り口って奥の、ね、あの家族構成というか、あの家何があるかも、はいはい、やっぱ郵便の方とか配達の方も知りたいんで全部書いてるんですよね。誰々、
はいはい、
田中さん、山田さん、
う
ん、なんとか村田さんみたいな感じ、
まあ、妻とかね、そういう間柄書いてるとこもありましたね。
そうなんですよ。今どうなってるかちょっと分からないですけど、
長男とか次男とかね、
そうですね、はい、あの結構あの、まあ、妻びらかに書かれてるというか、はいう、はい、まあ、ここが今僕らがいるところはね、うん、そういう表があるかどうか分からないですけど、はいはいはい、まあ、そんなあの奥の方にある家も通りを使えるような、そう、家と家の間の、まあ、路地みたいなのもこの辺りの、まあ、特徴かなというような感じですね。
まあ、そうせんと困りますもんね。
そうですね、
中の人は出ていくとこないも
んね、奥の人がね、
ね、
うん、俺も大和王子使わせろみたいな。
まあまあそういう、だから、ね、うなぎの寝床言うても個人の家の細長いタイプじゃなしに、もう少し大きく解釈して、
はい、
まあ細いそういう道路がいくつかの家をつないでたという意味で今まあうなぎの寝床という言葉を使ったんですけども、
まあまあそういうのちょっと皆さん想像したらちょっと大和王子がね、
はい、
大和王子通りはどんな道かっていうのが分かるかな
と、ね、なんかこんなの見てますとね、僕北京の街歩いたことあるんですけどね、うん、北京の街もそういう構成でしたね。
あ、
まあまあその辺から来てるんか分かりませんね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、でちょっと行ったところに上池田町、
ああ上池田、はい、
はい、地蔵村、うん、
はい、出ました。
これがね美富士庵の、うん、北側の、
うん、
駐車場の入り口に
出てました。
お社があったんですが、
はい、
現在はね、家が建ちまして、あ、
変わられたかな、
はい、新しい家が建ちまして、はい、
うん、
この上池田町地蔵村がね、なくなりまして、
あ、まあ遺跡っていうのが
どっかに
行ったんですね。
行ったんですかね。やっぱこういうお地蔵さんって、ね、あんまり ね、移動させん方がいいっていう人もいますけど、まあね、まあ、残念ながら、
は
い、まあ、いろんな事情で、
まあ、それはね、
まあ、移動してしまったということですね、うん、
は
い、
まあ、近所の人に聞いたらどこ行ったことは分かると思いますけどね、
そうですね、
お行きになったことは、はい
はいはい、で行きますと、あ、そう、仁丹のね、
はい、
放浪引きの
京都独特のね、は
い、あの地名標がですね、
はい、あれいいですね、
はい、出てきたみたいで、うん、まあ、いわゆる、住所表示板っていうやつなんですけど、はい、そ、文雄のメモに書いてるんですけど、はいはい、大和大路通り7条、うん、7条かな、
7条でしょうね、
下がる、
はい、下がった、はい、
4丁目、
はい、わかる、はい、
上池田町、
上池田、はいはい、
はい、で下の方に仁丹のあの、はい、おっさんの、ヒゲのおっさんの絵が描かれてた、
なんか肩の張ったね、
そうです、はいはい、なんか軍人みたいな感じ、ね、
まあ、軍人でしょう、あれは、う
ん、あのこれ別の場所なんですけど、
はいはい
はい、こんな感じね、
これは僕の写真ですか、
これは文雄君の、これはね、もうちょっと北行った三十三間丼に、はい、あの辰巳町っていう町があるんですけど、はいはい、まあ、その辰巳町でも同じような仁丹の住居、うん、住所表示板があったという、
こういうのがちゃんと残ってるということは、この辺ね、ずっと昔からあの落ちたということでしょうね、まあ、大事にしてあるんでしょう、こういうもんまで、
そうですね、
京都の方です、はい、やっぱり、ね、はい、下手にもうね、断捨離なんかしませんよ、京都の人
は。うん、はい、で、突き当たり三十三間堂の、
はいはい、
なんか看板があったんかな、
ありました、
はい、が出てきまして、はいはい、ここでですね、うんうん、東西に塩麹通り。
はい、
が出てきまして、ちょっとあのかなりワープした、本当はもっといろんなお店もあったんですけど、まあ、ちょっとそれ言ってると先進まない んで、塩麹通り東西と、
はいはい、
我々の南北の大和大路通りの交差点、
交差点、はい、了解
が出てきまして、はい、うん、でもやっぱメインの交差点なんで、
はい、
電話ボックスがあったりとか、あとはね、警察の広報板があって、そしてカーブミラーも、
はい、
ございます、
はい、
今文雄君これストリートビューで、あー Google のマップで
上から見てますよ、
はい、僕見てる、はい、この交差点、交差点の名前はね、
はい、
まあないんですけど、うんうんうん、まあつけるなら塩小路大和王子交差点かな
と。まあそうですよね、
だいたい長いですけど、
まあ正確です、それが、
そうですね、は
い、ちょっとそのまっすぐじゃないんですよね、
そうそう、あの南北のね、大和王子がちょっと鍵状になってるんで、
ちょっとずれるんです、
まあまあこれもやっぱ防犯上の、
まあそうでしょうね、
なんか由来とかっていうのがあるのかなと、うんうん、
あ、
でちょっとここで僕面白かったのが、
はいはいはい、
あのさっき JR の古戦橋を越えて、
うん、
で今かずっと大和王子通って、で今三十三間堂の角のとこまでやってきたんですけど、この間ね、まあ距離にすると120メーターぐらい、
そんなもんでしょう、
なんですよね、でこの120メーターぐらいの間の南の端と、
うん、
から今北の端までやってきたんですけど、
塩麹のとこを北の端で言ってるわけですね、
そういうことですよ、はい、でね、ストリートビューで見ると南の端にも、
うん、
おっちゃんが立ってて、
お、
要はさっきの、まあ、柳原さんちゃうかなって僕は勝手に言ったの、うん、おっちゃんが立ってて、うん、でこの今僕らがいる塩麹通りとの交差点の北の端にも、
うん、
おっちゃんが立ってて、
交通整理中か、そう、子供を守るおっちゃんですね、
で、まあ、どういうことかというと、ストリートビューのカメラを積んだ Google カーが多分ほぼ同じ時間帯に南の端と北の端撮影してるんですよね、
うん、あ、まあ、100メートルですからね、
そうですね、で、うん、おそらくですけど下校時間やったと思われるんで、あ、まあ、近所の小学生が、はいはい、まあ、下校するにあたって、
うんうん、
まあ、道も狭いし車の通りもあるからということで、ね、
うん、
あの地元の、まあ、まあ、初老のおっちゃんですわ、60代か70代手前ぐらいのおっちゃんが、まあ、
定年直後みたいな感じ
で、ね、そうですね、黄色い旗を持って、まあ、それぞれの出入り口で、
うん、
まあ、子供の安全を守ってるっていうのが、うん、このストリートビューを見て分かった、
なんかまあ自分の孫程度の、ね、年齢の子供を、ま、守ってくれてはったんですね、
そうですね、まあ、あの地域社会が生きてるんやな、
あ、まあそうですね、
ということを僕はちょっと言いたいんですけど、
まあその通りですね、
はい
はい
はい、でここで出てきました、右手に出てきましたのが三十三間堂
出ました
の、まあ、立ってる敷地のあるね、
うん、そうですよ、
はい、あの僕あんまり知らなかったんですけど、三十三間堂っていうのは、
はい、
なんかどうもこの細長い南北に細長い建物のこと で、
そうですね、
なんか他のこの広大な敷地は、
うん、
なんか別のお寺があったりとかするわけなんで、は
い
は
い
は
い、有名なのが陽源院っていうのがあるんですけどね、
ああ養う源の、
はいはい、はい、これすごい寺ですよ、
あ、そうですか、
俵屋宗達というですね、
あ、 あの絵描きさんですか。
もろせ有名な絵描きさんで絵があるんで、あ、まあ、美術が研究してる、まあね、人とか、はいはい、そういう美術の大学とか高校の人は必ず見学に行くとか。
養
養
元院、
はい、
あとなんか宝生寺っていう、
あ、名前は ね
寺もあったりとか、
あ、まあ、他にもいろいろとありますね。
ハイアットリージェンシー
っていう、そう、
ここで今ホテルもできてる。
そうですね、まあ、この辺はさ、この辺で泊まれば京都のね神髄ですもんね。
そうです、まあ、だからその大きな一角の一部に、うんうん、まあ、三十三間堂があるということです。
なんかまあ3分の1ぐらい占めてる感じですね、上から見たらね。
そうですね、
これも立派なもんですよね、はい、この長い、
まあ、文雄君の当時も多分中は見れんかったんかな、はい、要は塀がね、うん、とにかく高いとこなんで、これ今写真 で辰巳町の写真なんで、これ塀が、
ああ、
こんなに高い塀なんで、
これ放送作家の人の後ろ姿とか、はい、ね、私 あのお世話になった柴さんというね、地元の方の後ろ姿が僕のカメラに映ってますけど、
はい、多分大和王子通りからは
面白いな、
その三十三間堂は見えなかったと思うんですけど、あ、
はい、
まあ、ちょうど歩いてる方向から言うと右手側に塀が立ってて、あ、 まあ、その塀の内側に三十三間堂が、はい、まあ、おそらく当時もあった、はい、ということでございます。
なんか成人式にはね、弓のここでね、
そうですね、
飛車があって有名だから、あ、これテレビで出るとこですよね、
はいはい、でちょっと僕が調べましたら、
うん、
長さ125メートル、
おー、そんなんありますか。
また33弦っていうのが、まあ、今のメーターでいうともしかして125メーターあんのかなと、
う
ん、
あ、まあ、それは多分そうでしょう、
はいはい、33弦堂の堂内には、
うん、
1001体もの観音立像が祀られている
。びっくりしますね、もうあれ見た、
あのホームページ見てください皆さん、
はいはいはい、
トップ画面が、
はい、
まあ、その1001体全員かどうか分からないですけど、あの観音様が立っておられます。
ものすごいですわ。
で正式名がね、
はい、
蓮華王院っていうらしいです、
はい、まあ、蓮華がつくんですね、
蓮華がね、
はいはい
はい、まあ、蓮の花みたい
な
感じなんですかね、
はいはい
はい、で由来がですね、後白河上皇、
はい、
の、宝珠寺殿、
はい、
宝珠寺殿の敷地の一角にあり、
はい、
平清盛に命じて、
うん、はい、
1164年に作らせた。
あ、なるほど、
はい、現在の本堂は、
うん、
1266年に再建、
再建したもんであると。
で調べたとこによると、初代はできてから80年後に燃えてなくなった。このあたりね、あの東福寺もそうなんですけど、よう燃えるんですよ。
火災ですね。
もうちょっと行ったところに、はい、秀吉を祀ってる報国寺っていう寺とかあとあるんです。まあ、あれ、あれ、ほ、あ、燃えたんは建仁寺やったかな、まあ、なんか知らんけど、うん、よう燃えとるんですよ、このあたり、はいはいはいはい、よう燃えとるんで、この三十三間堂もしかもできてから80年後やから、まあ、結構早い段階で、
ね、
まあ、燃えたということですね、
まあ、同じような規模のものをまた再建したんですね。
そういうことです。
わかりました、
はい、まあ、その今南の西角に文雄君ら一行、
はいはい、
そしてリスナーさんたちが立ってるということで、
はいはい、
ちょっとそれを想像しながらまた大和王子通りを北に行きたいと思います、
はい
はい、まあ、安全交通安全のおじさんの横を通りまして、
ね、
まあ、当時はいなかったかもしれないですけど、はい、当時も12時とか13時とかもしかしていてはったかも
いてはったかも分かりませんね、
知れないですね、はい、左手にネオコーポ、
はい、
東山
と、おー、ネオコーポ、
はい、比較的ね、うん、この辺りにした背の高い、
はい、
7階建ての、
あ、まあ、ギリギリでしょうね、これね、
これですね、結構でかいマンション許
されてる高さとして、
そうですね、ネオコーポ東山が、
うん、
当時もあって
今も
ある、今もあります、
はい、まあ、まあ永久建築物みたいなね、しっかりした建物ですよね、
はい、そしてその隣にね、
うんうん、
メゾン・デ・グリシンヌ、
難しい名前
っていうなんかマンションも、
メゾンは分かります、グリシンヌって何でしょうね、まあいいけど、はいはい、
これはまあメモには書いてないんですけど、はい、うん、僕が調べたら何かあった
と、ありましたか、
ことですね、
抜かしましたね僕
は、
はい、
そしてその横にあるのがウエストサイド33というですね、
うん、33を取り入れましたか、
はい、これね、炭金工房という金属加工業
あの、
まあ、会社らしいです。なんと、はい、あの、まあ、皆さん分かってると思うんですけど、33間堂の西隣にあるんで、
はいはいはい、
ウエストサイド、まあ、ウエストは西っていう意味なん で、
そうですね、
で33は33間堂の33という、
まあ、分かりやすい名前
分かりやすいです、
ね、してはるんですね。
これ 当時もあったし、ありました、
今もある、
はい、今もあります、
はい、健在ですね。
そうで、ホームページがあるんでちょっと見てみましたが、
面白い面白い、
まあ、せっかくなんでね、
そうですね、
初代が起こした金属加工業を、短所、まあ、スタートに、西陣織の糸染めの大きな鍋や、その他さまざまな業務用の鍋、だから鍋ですね、
鍋系ですか、
はい、鍋などを請け負い、やがて京都の老舗店から単金鍋の発注をいただくようになったと。
なんと、
はい、
うん
うん、
へえ。
1994年頃からなんかウエストサイド33という名前になったという、
あ、そうですか、
ことですね、
はい、
はい、まあ、あの金属加工業、
わかりました、
のお店という、まあ、
伝統産業を支えてはる、
そういうことです
ね、
はい、野犬注意とかなんか
書いてますね、あ、なるほど、
これは文夫君のメモなんで、どこにあったかちょっとよくわかんないですけど、いやい
や、おったんですよ、
あ、そうですか、はい、まあ、どっかにおったんでしょう、
ね、まあまあ、何回、何人かおり、何人かおり、何匹かおりました、ね、
はい、でここでさっきちょっと言いました、あのブリキ製の、
はい、
人炭スポンサーの、
はい、また看板、
はい、住所表示板が出てきまして、ね、
はい、
ここには、大和大路通り七条下がる、
うん、
城という字はちょっと昔の城でした、
ね、ああ、なるほど、難しい城ですね、
はい、難しい城でしたね、二、はい、丁目西いる、
西いる、
辰巳町、
はい、
ただこれ面白かったのが、
うん、
あの下行区って書いてたんですよ、
あ、なるほど、
だからこの仁丹の、
ね、当時は
、はい、ここ下行区やったんです、
東山じゃなかったんですね、
はい、今は当然東山、
あ、ほんまですね、
なんですけど、あ、まあ、こういうとこはやっぱこういう写真撮っといたら、
いいですね、
やっぱそのなんか区割りも分かる、
ね、あ、分かる分かる、うん、
はい、まあ、これは非常にあの価値のある写真
だと、ね、あの仁丹のあの滅びきの看板はデザインもいいし、
そうですね、
すごいもん仁丹という会社やったもんですね、
はい、で、まあ、三十三間堂の横をずっと
歩いてます、
はい、歩いてまして、文雄君のメモなんかにも三十三間堂東側に三十三間堂と書いております、はい、
うん、
はい、でここでですね、西側、要はこれ今ね、大和大路通りを北に歩いてるんですけど、はい、東側もね、その三十三間堂ダーンとあるんで、
う
ん、もう家は左手の西側にしかないんですよ
ね。
でも大小さまざまな家が並んでおりまして、はいはい、文雄君のメモによると、
はい、
松山さん、
うん、
村田さん、
村田さん
車のね、村田さんいましたけど、
いましたね、村田さんは結構多いんで、
あとゴミさん、
ゴミさん、はいはい、
5つの味、
はいはいはい、
ってところでですね、はい、原田病院が、
はい、出ました、
出てきまして、
はい、
この病院現存いたします。
よかった、
結構大きな病院で、
あ、
まあ、地域の基幹病院という感じがいたしましたね、
まあ、みんなに頼られてる病院ですよね。
そういうことですね。あの以前ね、もう覚えてないと思うんですけど、
うんうんうん、
あの久野病院
っていう、ちょっと覚えてますよ。
こっからね、南へ 2.1 キロ戻った本町通り沿いにある病院なんですけど、
山通りじゃないし本町の
方ですね、本町ですね、
はい、
まあ、これも通り北に向かって左手にあったんですけど、はい、
ね、うん、
なんか位置関係もそうやし、
うんうん、
病院のなんか作りも、
はい、
この久野病院と原田病院ちょっと似てるなという感じがしたんで、
まあ、
まあ、あの、うん、直接的な関係は多分ないんですけど、ただなんか京都のこの辺りの町のこう、
うん
うん、構成的に ね、
まあ、
通りの左側に病院を作るっていうのとかがなんか関係してるのかなと思いました、
はい、
ちなみにこの原田病院入り口に結構大きな駐車場があったんで、
はいはいはい、
まあ、アクセスもしかしたら、まあ、通りは狭いですけど
す、ね、
駐車場はあるんで、まあ、車でも行けるんかなという、
あ、でしょうね、まあ、頼りにされてはるんでしょう、なんかも言いますけど、
そうですね、はいはい、まあ、まあそんな病院の横を通りまして、
はい、
やってきましたのが、
ほうほう、
これなんだろう、
ん、
地蔵小屋
小屋って書いてますか、
地蔵小さい、
はい、
社っていう字ですね、
あ、
ムンクの顔みたいな顔に描かれている
あ、そうですか、
はい、4体のお地蔵さんが並んでいる、まあ、小さな地蔵の小屋があった とメモにありました、
はい、
でこれで僕ちょっとせっかくなんでストリートビューで調べましたが、
金だからね、それね、文句言うのも、はい、
はい、
うん、
ね、
うん、
まあ、その前にね、この原田病院の北側の一角が、うんうん
はい、
多分ねマンションが建つんでしょうね。
あ、
ほとんど更地になってるんですよ。今ちょっと上から見てるんですけど、
はいはいはい、
この場所ですね。わかります？
わかるわかる。大きいですね結構、
はい、この南側に原田病院があるんですけど、
う
ん、
あ南ね、はい、
その北側にその更地があって、
うんうんうん、
この更地が文雄くんたちが歩いてるときは、
うん、
まだちゃんと家とか施設とかがあって、まだ更地じゃなかった
んですよ。まあ、密集してたんですね。
密集してまして、でその時の話です。
あ、なるほど。
これからする話は、
向こうの川の地蔵さん
っていうか、ね、はいはい、その一角の、
うん、
大和大路通り沿いですね、
うん、
南東の角に、
うん、
あったみたいです、このお地蔵さんは。
あ、そうですか、
はい、これがね、2018年から21年の間に、
はい、
まあ、更地になった場所なんですけど、要は2016年からまでぐらいはまだここにお地蔵さんがあったんですが、
文句さんがいてはった、
はいはい、ただですね、その1年後ぐらいに台座を残して、台座は残ってたんですよ、
はいはい、
要は重くて多分移動できなかったんでしょうね、お堂と、まあ、お社と、
はいはい、
そのお社の前に立ってるあの賽銭柱みたいなのがあるんですが、
ありますね、はいはいはい、
はい、その2つだけが消えてなくなりました。
なくなった。はい、そうですか。
だから今多分どっかにこのムンク顔のお地蔵さんはいてはるんかな。
なるほど。
いうような想像をしております。
まあ、この中から消えることはないはずですからね。
そうですね。
ああ、そうですか。はい。
そして2018年になると、
うん、
この、 建物密集地帯の周りをぐるっと2メーターぐらいの白い塀が囲みまして、はい、で中の様子がもう見えなくなったんで、
あ、なるほど、
まあ、当然お地蔵さんはその前にもう撤去されてるんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと家々がどうなったかっていうのはもう2018年以降は分からなくて、
分からない、外から分からない、はい、
今多分ねこれからね、
うん、
できるであろう、
うん、
マンションの名前がね、
はい、
この Google の地図にうっすらと書いてまして、ねプレミアプライムコート東山っていう文字がうっすら見えてるんで、
そうですか、多分これちゃうかと。
もしかしたらもう今できてるんちゃうかなと。
あ、かもしれんね、
はい、まあ、これからね七条通りを横断するんですけど、七条通りと大和大路通りに面した角地のマンションなんで、
すごいええと
こ、まあ、これはだいぶ高いですよ。
でしょうね、
はい、
はあ、
まあ、ご近所の方いてはったら、
はいはい、
情報待っております、
はいはい、
お便りから情報お願いします。
そうですね、あれば教えてください、
はい、12時42分、
はい、
七条通り、
おお、出ましたか。
やってきました。
12時何分にとやった
42分、
はい、七条通り
大和王子七条交差点、
懐かしいとこやな、
はい、でここの、まあ、かなり大きな、
はい、
七条通りと、
はい、
まあ、狭い大和王子通りが交差するとこなんです、はい、急にね大きい通りが目の前に現れたんで、
はいはい、
ちょっとねビビりましたね。
そうですね、
はい、はい、でこの七条通り、まあ、東西の道なんですけど、右手の東側に行くと、
うんうん、
ちょっと下り上り坂、
はいはい、そうですね、
で左手の西側は、
はい、
まあ、鴨川方面なんで、
そうですね、
下り坂、
まあ、山へ登っていくということですよ ね、
すね、
鴨川からだんだんと、ね、
でなんかこの坂が、
うん、
心坂っていうなんか名前、
あ、それ僕知らんかったな、
はい、
ああ、
でなんでか一応文雄くんの、ね、メモにもね心坂って書いてるんですけど、でなんでこれが分かったかっていうと、
はいはい、
この七条通りのですね、南北の道沿いが商店街なんですよ。
あ、はいはいはい、まあ、まあ商店街、うん、そう、まあ、言うてもいいでしょう、
はいはい、あ、いや商店街なんですよ、
はい、
でなんでかっていうと七条高等商店街、
ああ、名前があるんですね、
はい、心坂っていう看板と、
はい、
あとは商店街のなんていうかこう、うん、照明みたいなのがちゃんと今でも
ついてますが
ありまして、まあ多分それで文雄君は
心
坂っていうメモを書いてるんや
と、ね、まあ、気になったんでしょうね、心坂ってあんまり聞いてない、
そうです、
ね、その近く僕割とおったとこですからね、
学生時代。ああ、そうなんですか、
はい、
大学があった、
まあまあ大学がその近くにあったんです、
はい、うん、まあアーケードのない
博物館もこの近くです、
ね、そうそうそうそう、博物館はこれから、ね、横通るんですけ ど、
すけど、ね、
アーケードのない、
はい、
まあ、商店街、
はいはいはい、
要は天井のない商店街、
わかりました、
ということでございます、
はい、
はいはい、七条大橋交差点までの大体まあ290メーターぐらいの間の交差点で、
うん、あ、これ、あ、そうか、
要は、大和大路通りと、
うん、
川端通りのちょうど間に挟まれた、はい、まあ、商店街で、うんうん、鴨川の手前で、うん、京阪の七条駅に、まあ、つながるという、結構 アクセスのいい、はいはいはい、まあ、京都女子大学でしたっけ、ね、教授とかのある近くの、はい、ね、まあ、商店街なんですけど、まあ、
一番有名なのは博物館でしょうね。
そ
う
そ
う、
あとね、僕的に有名なのはね、うん、七条、あ、川端通りとこの七条通りの交差点にはマクドナルドがあるんですけど、 あのマクドナルドが結構ね、僕的にはこうランドマークかなと思っております。じゃあ、まあ、ここの交差点を、信号のある横断歩道、はい、南から北に渡りまして、はいはいはい、七条通りの北側にやってきました、
はい、
でこれ右手に見えてきますのが博物館でございます。そうですね、大
きな広場があってね、
京都国立博物館という、うんうん、なんか当時ちょっと大きな工事をなんかしてたみたいなメモがあるんですけど、この博物館はもちろん文雄君たち入ってないんですが、はい、うん、この博物館の角にね、
はい、
交番があるんですよ、
はいはい、
この交番がね、名前面白くて、大仏前交番。
なるほど、大仏が出てきましたか。広報寺ですかね、これ。
そうですね、
はいはい、
方向寺、
方向寺、ね、
方向寺の大仏
、ね、
今は実はもう燃えてなくなってるらしいんですけど、
まあ、日本で一番大きかったとかね、いろいろそういう奈良よりも大きかったっていう噂っていうのか聞いたことありますけど、
まさに東福寺じゃないですか、東大寺と興福寺、
あ、
東福
寺、ね、そうですね、
はい、結構奈良をこう意識して
やってます、やってます、
なんかできた土地みたいな感じがいたしますね。
前時代の首都ですからね、奈良はね。
ああ、そうですね、はい、はい、まあ、そんな、大仏前交番がちょっとね2メーターぐらい高い位置に、はい、ございまして、はい、要はまあ盛り土されたかなというような感じですよね、はい、うんうん、まあ、大和大路通りがよう見える場所の交番なんで、はいはいはい、まあ、やっぱりここが町の、まあ、出入り口にあったんやなっていうような、まあ、この大体交番のある場所って、あの町の入り口とか出口なんで、ね、はい、まあまあ、あの要は悪さしてへんやつがおるかどうかってよう見えるというような、うん、そう
ですね、これやっぱり京都博物館を守りでしょうね、ここはね、
ですかね、
まあ、33軒堂もありますし、うん、はい、
でね、こっから大和大路通りの道幅が一瞬だけね、
はい、
ね、今までの2倍から3倍ぐらい広くなりました、
うん、これならね、王子と言うてもよろしいよね。
そうですね、は
い、
でさらに言うと歩道も、はい、東西ちゃんと出てきますんで、うんうんうん、まあ、かなりこう歩きやすい、うん、まあ、車も通りやすい、うん、道に、なります、
はい、
まあ、ただこの後ね、あの方向寺過ぎてすぐからまた狭くなるんで、この広い大和大路通りはもう本当一瞬だけという、
なんかまあ僕のこれ空想やけども、はい、おそらくずっとこれぐらいの広さやったんちゃいますか。
ああ、もともとね、
もともとは、もともとはですよ、まあ、これ調べたわけじゃないから、
幅何メーターぐらいですか。
ねえ、結構広いですね、
まあ、15メーターか、
いや、もうちょっと20メートルあるんじゃないですか。20
メートルあるかな、うん、どうやろう、ちょっと意外とね、人間の目って適当なんで、
まあまあ、そうですね、
こういう時はね、グーグルで大体調べたら、ね、分かるんですよ。
そう、そういうことができるんですか。
グーグルでね、ルート検索して、まあ、測りたいとこ測りたいとこバッてやったら30メーター。
あ、やっぱり僕が近かったですね。
そうですね、うんうん、まあ、ちょっとあの直線じゃないんで、まあ、25メーターぐらいかな、うん、
このね、歩道を渡るのが大変なんですよ。
あ、そうなんです。
結構信号も速くてね、
あ、
そんなんでこう体で覚えてますわ。結構広かったと思います、
ね、
はい、
ちょっともうちょっと信号、ね、間隔を長くして、
いや、まあ、今どうなってるか分
かりません。だいたい道幅が30メーター弱の、
うん、これぐらいやったら、まあ、京都で王子と言われてる道でしょう、うん、
そうですね、
まあ、昔はもっと広かった可能性があります。
はい、はいはい、で、まあ、右手が京都国立博物館、はい、
そうですね、
で左手がまあ民間の、
そうですね、
まあ、いろんな施設があるとこなんですけど、ここの左手にね、旅館大和っていうのが、
はい、
当時ありました。
ありました、覚えてます、
はい、でね、今どうなってるかっていうと、
うん、
残念ながらね、駐車場、
あら、そうですか、
三井のリパーク、
あ、
大和王子七条第二、
あ、なんで三井のリパークとよう利用してる
とか、そうですね、はい、巨大駐車場、これはね、大和屋さん一軒じゃなくて、いろんな施設がどうも、まあ、同じタイミングか分かんないですけど、まあ、
撤去されて、
そうですね、でそこを大きな駐車場にしたということです。まあ、
観光の中心みたいなところですけども、
そうですね、
かなり広いですね、バスがこれかなり台数止まれますね。
そうですね、あの、僕調べたんですが、この旅館大和さん、
はい、
口コミを見ました、
はい、
料理がねとっても美味しかって、はい、うん、ただ、
うん、
めちゃくちゃ施設は古かったみたいで、
まあまあそうですね、
なんか二分されてましたね、
はい、
料理がいいから OK っていう人と、
なるほど、
ちょっと暗すぎんでとか、
あ、なるほどね、
まあ言う人もいました。
あ、なるほど。
ただ往々にして皆さん宿泊費は安いっておっしゃってたんで、
あ、それは良かったですね、
はい、まあ泊まりやすい、
あ、もうそれが第一
です。ぐ近くに博物館もあるしね、
もう一番もう本当にすごいところですよこれ、
33元堂、
ああ、まあ用意もありますね、それこそ
鴨川なんてもうパッと、
あ、ね、
鴨川行こうか言
って、そうですね、
行けますし、
ね、京阪も近いしね、
そうですね、
お淀屋橋を行ってこうかってな感じはね、
そうそう
です、出町柳スッと行けるしね、
はい、ね、2021年頃
はい
まではやってたみたいです、
まあ、
ね、やっぱりまあコロナ禍でちょっとかなり厳しかったんかなと、
なるほどね、
いうような感じ、ね、まあそれでやっぱこの辺りの再開発ですよね、大きなホテルができたりとか、マンションが建ったりとか、まあ
ね、
であとはやっぱり観光地なんで、あの車の止める場所がいるということ で、ね、まあまあ両者の思惑がもしかして合致したんかなという、
ね、
なんか想像はしております。
まあ脅迫も新しくなりましたしね、建物がね、
そうですね、はい、はい、はい、でやってきました、右手に巨石の台座が出てきまして、はい、これがどうもなんか報国神社、
はい、
秀吉を祀ってる、
ね、
まあ、神社じゃないかということでございます。
はい、
はいはい、で左手一帯が、うん、やっぱりこう更地になって、
うんうん、
2025年現在で、マンション建築中、
あ、そうですか、
はい、レジデンスザ京都東山大和王子、長いですね名前、
なんかこうインバウンドの人が泊まりそうなホテルですね。
そう、あ、これはね、マンション、
マンション、あ、マンション、
分譲マンション、
あ、そうですか、はいはい、
でね、ちょっと調べました、
はい、
ネットで、
はい、
そしたらね、すでに全戸申し込みされておりまして、
もう、
まあ、金があっても買えないという、ね、
あ、なるほどね、
状況になっております。
分かりました、
はい、はい、まあそろそろもう立ってるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、フランス料理のブルージーヨンかな、
あ、うん、
まあ、文雄君のメモなんてちょっと汚いんで読めないんですけど、
いやいやいやいや、
芸春ランチ3000円って書いてます。
今やったらもっと高いでしょうね、
はい、2000年の、
はい、
1月かな、
はい、
ミレミアムランチ、
うん、あ、なるほど、
5000円、
なるほど、はい、いよいよ21世紀になるということですね。
そういうことです、
はい
はい、これはね分かんなかったです、どこにあるか、
あ、そう、
ちょっと不明でした。
あ、すみません、
はい
はい、
もうないかもしれないです。
なんですね、
はい、で、
はい、
はい、やってきました、12時51分、
はい、
ミミズカ児童公園、
あ、これはすごい
でございます。
いや、これはまあぜひというか絶対抜かせないとこですね。
そうですね、はい、あの大和王子通りがまあ今ちょっとね、本来の王子これくらいの広さちゃうかっていうぐらいですね、まあ広くなりまして、
はい、
まあその一番広いとこぐらいかな、
ね、
ちょっと
あ
のカマキリのお腹みたい
な、まあ、もなくまで狭くなる、
そう、まあ、はいはいはい、狭くなる前の広くなるところで、
ちょっとカーブしてるんですよね。
そうですね、
あの右側にね、
はい
はい、
で、まあ、僕ら北側向いて歩いてますんで、はい、うん、右手側が報国神社とか、
はい、
まあ、建仁寺とかの土地でございまして、
はい
ね、はい、まあ、ちょっと2メーターぐらい盛り土してあるところにある社寺仏閣なんですけど、
うんうん、
まあ、その反対側ですね、
うん、
北側向いてるんで、左手にこの、ミミズカ児童公園が出てきました、
はい、
で、まあ、これからちょっとここしばらく滞在するんですけど、
はい、
一つね面白いことが分かったのが、1999年当時の写真にはですね、うんうんうん、ミミズカ児童公園と、うん、書いてるんですが、
僕の写真ですね、
はい、これ
は、
は
い、
今はね、なんとこの児童が抜けて、
もう
ミミズカ公園、
あ、へえ、
という名前に、
わざわざそのあれですね、御影石でできた公園のネーム版が取り替えられてますね。
そうなんですよ。
これ何かわけあるのかな、
まあ、
児童が抜けたっていう
の、文雄君が写真撮ったのが約30年前なんで、約30年前の児童がもうすでに今40代になって、まあ、僕ぐらいになってるんで、
まあ、素直に聞いたら、まあ、児童人口が、
そういうことです、
激変してるということです、はい、
もうちょっと言ったらね、新道小学校っていう、
ああ、ありますあります、あれ新道でした
かね、新道です、うん、新道通りかなんかっていう、
あ、はいはい、
なんか祇園につながる道があるみたいなんですけど、まあ、その沿いにあるんで多分新道小学校なんですけど、
はい、
あそこの新道小学校も、
うん、
実はもう 10年ちょっと前に閉校になりまして、今度ねラグジュアリーホテルカペラ京都っていう、
あ、そうですか、
はい、シンガポール資本の超超高級ホテルが、ね、3月のね、十何日か、もうちょっとしたら、
もう間もなくじゃ
ないですか、間もなくオープンするんですけど、一泊、すごいですよ、20万以上します、うん、
あ、まあ、
多分1人かな、
うん、
分かんないですけど、要はそれぐらい、
いや1人じゃないと、1人だと思います
かな、
はい、
それぐらい小学校の再編成とか、まあ、京都市の、まあ、身売りとも思えるような、まあ、外資への、まあ、そんだけ京都が今多分かなり財政的に厳しいっていうことなんですけど、まあ、そういうことも兼ね合いがあって、要は多分ね子供人口がもう急激に減ってるんですよ。
まあね、
おそらくそれを鑑みて、
うん、
まあ児童だけやないやろっていうことで、まあ今は、ミミズカ公園という名前にな
っております。ああ、まあ公園の名前のあれですよ。これはまあ鉄平の推理ですよね。
あ、これは僕の推理です。
ね、まあ、特に市役所に取材したわけじゃないですかね。
確かに。本来はね、もうちょっと市役所に取材すべきなんですけど、まあ、ただね、市役所の人はあんまほんまのこと言うてくれないんで、
ね、
まあ、やっぱりね、うん、あの、利害関係とかもあると思うんで、そう簡単に口滑らせないから、まあ大体ね、こういうのってね、予想が当たるんですよ
ね。あ、まあまあそうですね。
はい、ただね、あの、うん、まあ、児童っていう名前がなくなったっていう部分もあるんですが、ちょっと僕一つ良くなったなっていうのは、ふみおくんの時はこれ公園の入り口の、まあ、公園版っていうんですかね、
そうですね、
立派な御影石のこれだいぶ金かけてるんですが、
と思います。あの、ま、文字もいいですよね。そ
う、なんか文字塗った直後みたいな、
なんかそんな感じ
になってますけど、まあ、かなり達筆の文字で、まあ、名のある方が書かれたかなと思うんですが、このただ振り仮名売ってないんですよね、残念ながら。だからこれ、ミミズカって読むのか、まあ人によってはなんか次男とかって読むかなっていうような人もいると思うんで、やっぱそういう意見があったんでしょうね。今はね、ちょっとこれそれ
で
も見にくいんですけど、
ちょっと見にくいですね。
実はね、振り仮名これ売ってくれてるんですよ。
それは良かったですね。
はい、ただね、1999年のストリートビューには、振り仮名、あ、2009年かのストリートビューには振り仮名がなかった、
うん、あ、その
感じ、あ、いや、まだありますね、 なんかなかったんですよ。
なかった時代もあるん
です、ね、なかった時代もあったのは、ただ最近振り仮名ができたんかなと。
京都も目覚めてくれてますね。
そうですね、はい、うん、でまあ、今からちょっとこのミミズカについてもお話しするんですけど、はいはいはい、まあ、構造的に言うと、あのミミズカ公園が、
うん、
まあ、東西に長い形で、はい、ちょっと細長い感じで、はいはいはい、
元児童公園ですね。
そうですね、はい、元児童公園がありまして、その公園の西隣に、はい、このね、前方後円墳みたいな形の、まあ、
そういうてもいいですよ、
はい、これ、はい、公園っぽいところがあって、
うんうん、
その前方後円墳の円墳のところにですね、うんうん、あのミミズカ、かっこし花塚というですね、高さが、まあ、僕の調べたところによると、8メートルやったかな、まあ、高さ8メートルの塚の上に、
うん、
五輪の塔が乗ってるという、まあ、そういう施設がございまして、
はい、
でこれ、まあ、端的に言うと、
うん、
あの秀吉がですね、豊臣秀吉が文禄慶長の駅というですね、
はいはい、
まあ、まあ言うならば朝鮮出兵というか侵略をしまして、うんう
ん
う
ん、はいはい、
でまあ年代で言うと1590何年とか、まあ、ほぼ江戸時代に入ってる、江戸時代のちょっと手前ぐらいの、まあ、戦国時代ぐらいの話なんですけど、まあ、2回にわたってですね、はいはいはい、朝鮮出兵をしまして、
うん、
まあ、もちろんその韓国朝鮮ではですね、ちょっとこの言い方が呼び方が違いまして、
うんうん、
今僕なんて言いました、文禄の駅、慶長の駅って言ったんですけど、
そんなように聞こえました、
ね、韓国ではね、ちょっとこれ調べたんがですね、何でしたっけ、
わしはさっぱり分から
ない、覚えられない、あ、人心帝、人心何やったかな、あ、人心帝王和蘭っていう名前で呼ばれてます。
あ、そうですか。
韓国語で言うとね、イムジンウェランとか、チョンユジェランとかなんか言うらしいんですけど、
う
ん、
あ、そうですか。
要はまあ呼び方が違うんですが、うん、まあまあ日本では文禄の駅、文禄ですかね、慶長の駅って言われてる、まあ、それで言いますけど、でその時に、
うん、
まあ、 当時その秀吉軍と、うん、あとは、まあ、朝鮮とあと中国の 民の軍ですね、
そうですね、
の連合軍が、まあまあ、戦ったんかな、で、まあ、その秀吉に、まあ、向こう その朝鮮軍とか、うん、あのまあ、民軍の兵士をこんだけ殺しましたっていうことで、本来やったら首をね、
うん、
あの持って帰って、で、ね、それで俺は何人殺したっていうことを言うんですが、はいはい、やっぱりこう、まあ、朝鮮半島と日本の間距離ありますし、まあ
ね、
まあ、とても首は持って帰れないということで、うん、で発案したのが、
うん、
まあ、鼻とか耳やったわけなんですよね、
はいはい、
それを持って帰ってきて、で、まあ、お前は何人殺したから、まあ、これだけの褒美をやるみたいなことを、まあ、すごい残忍な話なんですけど、
はいはい、
まあ、やってて、
はい、
ただなんか僕が調べたところによるとね、これね、2万人ぐらいの、
うんうん、
鼻とか、
ああ、
あの耳が
埋まってる
らしいんで、
うんうんうんうん、
要はその秀吉側としても、まあ、塩漬けしたりとか、
はいはい、
酢漬けしたりとか、酒漬けしたりとかっていう感じで、まあ、その人 その鼻とか耳がこう送られてくるわけなんですけど、
形失わんようにしてね、
そういうことですね、はいはい、ただやっぱりそれはずっと置いとっても当然腐りますし、
もちろんそうです、はい、
やっぱりこう、まあ、やっぱ言うても人間なんで、そんな残酷なことやったことに対する引け目もあるわけなんですよね、でさらに言うと当時の、なんていうかこう価値観として、
うんうん、
残忍なことやってても、
うん、
まあ、仏門に入って、
うん、
悔い改めたら、
うんうん、
なんかちょっと極楽に行けるみたいな、なんかそういう価値観が当時あったらしいんですよね、日本にはね、
うんうん、
だからでさらに言うとそれをしないと、
うん、
まあ、本当の意味でのこう偉人にはなれないっていう、あ、まあ、非常にこう都合のいい考え方、
うんうん、
やられた方からすると都合のいい考え方なんですけど、うんうんうん、ただ当時の価値観としては、
うん、
殺すだけじゃなくてその殺した人をちゃんとこう立て祀って、
うん、
まあ、成仏させてこその、
あ、
まあ、あの異性者やみたいなのがあったんで、
武士やというね、
そういうことで、だから秀吉もその価値観に習って、
うんうん、
まあ、秀吉が本当にそういうことを思ってたかどうかは別としてね、
うんうん、
それに習って、
うん、
要はあの秀吉配下の武将が持って帰ってきたその人の一部をですね、
うんうん、
やっぱりちゃんとこう祀ったらなあかんなっていうことで、あ、まあ、この耳塚を作って、
あ、
まあ、そこに鼻とか耳を、うん、まあ、あの埋めたということらしいです。もともとはね鼻塚やったらしいんですけ ど、
うん、
まあ、僕が調べたところによるとね、林羅山というですね、
あ、有名な人ですね、僕でも知ってます、
はい、まあ、学者がいてて、はい、その方がですね、
うんうん、
まあ、これ僕はウィキペディアとかで調べたんですけど、うんうん、鼻そぎは野蛮だとして
どうとも野蛮やけど、
はい、耳塚とその書物に書いて以降、
あ、なるほどね、
耳塚という呼称が広まったと、あ、
そういうようなことが言われてるんですか。
で、で、まあ、なんでね、あの鼻塚がやばいや耳にしろって言ったかっていうと、
うんうん、
ちょっと 僕もこういうウィキペディアで調べてみましたら、
うんうん、
あの、まあ、意外なことが分かりまして、まあ、ちょっとここからね結構えぐい話になるので聞きたくない人は聞かない方がいいと思うんですけど、要は、
うん、
あの秀吉軍としては、
うん、
日本軍としては、
うん、
そのやっぱり戦闘員を殺してほしいんですよ ですね。
そうそう、
で戦闘員って言ったら基本的に男なんですよ ですね
、うん、
けど花屋と男か女か子供かわからないじゃないですか、
うん、
意味わかります、
うん、
まあ、花だけやと ねだから、
うん、
当時の花そぎ の、
うん、
あのやり方としては、
うん、
唇の上まで削いだんですよ。
なるほど、ね、
で唇の上まで削いで、
うん、
ちゃんとヒゲの跡があったら、あ、これは成人男性やなっていうことで、
うんうん、
まあ、その頭数に入ったんですけど、
褒章の対象になったわけやね。
そういうことです、はいはい、ただあの要はそこまでやるとやっぱこう物としてもすごいグロテスクになるじゃないですか、もちろんね、
まあそ
れ、まあ、耳だけでもやばいんですけど、だからそれでおそらくこの林羅山は、
うん、
そういうことも含めて、まあ、鼻塚じゃなくて耳塚にしたって言うんですが、まあ、普通に考えたら、
うん、
まあ、皆さんももしその武将になって考えたら、
うん、
鼻は人間って1個しかないじゃないですか、
うん、
けど耳は2個あるんですよ。
そうですね、
ということは水増しも耳の方ができるし、
うん、やりやすい
で楽なんですよ、多分持って帰るのも、
あ、そう
で削ぐのも楽なんですよ、
ね、
だからもしかしたら僕は そのもちろんその花塚っていう花っていう言葉がそのインパクトありすぎるっていうのもあったけど、うん、実際に後半になったらもう耳だけになったんちゃうかなっていうような感じもしました。であとはもういろいろあるんですよ。非戦闘員を殺してそれを戦闘員やと偽って持って帰ってそれが認められた例とか認められなかった例とかいろいろあるんですけど、まあかなりこうえぐい話がいっぱいありまして、まあ秀吉がいかに、まあ僕秀吉嫌いなんですけど、なんで NHK で秀吉今やってるかよう分かんないですけど、まああいつの残虐性っていうのは本当にあのいろいろ調べてたら結構えぐい話が、
もう家族間でもすごいですからね。
すごいですね。
もう見てられませんよね、三条河原の処刑とかね、
ああ秀頼とかね、
もうあれおじさんかなんかあの関係でしょ。
そうですね、
まあここまでやる人間がおるんかっていうのは、まあちょっとまあこんな言い方したらなんですけども、辛いですね、
辛いよ、ね、あれはちょっとかなり。いやでね、それでまあやっぱこういうとこからね、あの韓日関係というか日韓関係を見ていく必要があるなと思って、まあちょっといろいろ調べてみたらですね、ちょっと一つ興味深い話がありまして、要はまあ秀吉の世の中から徳川の世の中になったじゃないですか。でその時にまあ朝鮮通信使っていうですね、あのまあ大陸と日本を、まあ、こう定期的に数年に1回ぐらいこうつないで、まあ、いろんな情報交換したりとか、まあ、お互いのいろいろ、ね、こう親睦を深めるみたいな、そういう施設がありまして、でその朝鮮通信使の、ね、第5回やったかな、第5回朝鮮通信使っていうのがございまして、あ、ごめんなさい、第9回です、第9回朝鮮通信使っていうのが1719年にあったらしいんですけど、来て
くれたわけですね、
はい、まあ、要はもう徳川の家、徳川の時代になってるんですけど、そしたらまあ、朝鮮通信使の第5回ぐらいから、この、お寺、宝光寺のですね、あの大仏をこう見学するっていうのがちょっと習わしになんかなってたみたいで、
先ほどの大仏交番でもここから来てるわけですよね。
そういうことです、でその大仏をこの第9回の朝鮮通信使も見にですね、まあ、この京都のこの大和王子のあたりにやってきたんですけど、やっぱりこう宝光寺の目の前にあるこのミミズがやっぱり気になるじゃないですか。
そりゃそうですね、
はい、で朝鮮通信使がですね、あのもう人たちがですね、まあ、この宝光寺、まあ、宝光寺自身も秀吉が作った、
もう秀吉のための、
はい、ための寺だし、ミミズか花塚をですね、まあ、耳とか鼻ですね、朝鮮出兵における朝鮮の戦死者の耳鼻を埋葬したミミズかがこの宝光寺の門前にあることを理由にですね、まあ、日本への訪問を拒絶したのか、もしくは宝光寺の方でね、あの
やめると
あの訪問を拒絶したのか、ちょっとそこは書いてなかったんですが、訪問を拒絶したらしいです。でまああの日本側は大慌てで、まあ、いろんな策を練ってですね、まあ、最終的には、ミミズ科にこうを見えなくするですね、あの囲いをさっきの、先のマンション予定地じゃないですけど、まあ、背の高い柵を張り巡らして、まずミミズ科を見えなくしたっていうのと、あとは、まあ、朝鮮側のですね、施設の人たちが、まあ、礼儀的に、儀礼的にその食事会に参加して、はい、まあ、他のメンバーはもう不参加とするようなことで、まあ、一応決着はつけた、
まあ、政治的な決着ですよね
みたいです。でちょっと当時 その外交官の対応がすごい面白くて、あのね、天の森宝州さんという、
雨の森かな、
天の森で書いてたんで、まあ、僕は天の森と言いました、あえて、天の森宝州さんという方がですね、まあ、書かれた著書で、まあ、これは外交官としてあの働かれた後の話だから、要はもうこの本書いた時は多分外交官がなかったんで、まあ、特に責任はなかったんで書けたんですが、まあ、ぶっちゃけてはるんですよね、要は外交官されてた時は日本側について、まあ、朝鮮通信使に説得をしてたんですが、後の話でですね、まあ、
フリーになってですね、
フリーになって、ああこれは明らかに問題があるっていうことを書いててね、こんなことを述べてはったんですよね、まあ、僕調べた中なんですけど、宝光寺での共王、まあ、いわゆる食事会をですね、計画したことは朝鮮通信使一行に無配慮であった、 日本の一般大衆に、方向寺は秀吉の寺と認知されているのにもかかわらず、方向寺は秀吉と無関係、
うん、
とする、徳川幕府は嘘を重ねた、
うん、
要は二枚舌を使ったということで、朝鮮通信使一行の感情を、逆でしてしまった。
あ、なるほど、
うん、これどういうことかっていうと、現在その当時の寺はですね、うん、あの江戸幕府成立後の再建やったらしいです、うん、なんかそれこそ火事で燃えたかなんかで、
まあね、はい、
秀吉時代の大仏ももう燃えてしまったんで、はいはいはい、まあ、江戸時代に再建したっていうことで、うん、朝鮮通信使にはいや徳川のもう寺であり大仏でありますよって言ったんですが、まあ、京都のこの大和王子の、まあ、人たちもそうですし、まあ、全国的にいやあれは完全に秀吉の寺やんけっていうことで、うん、要は幕府は嘘をついてたということに対してこの外交官の方は怒ってた。でもう一つ面白かったのがね、仏の功徳は大小によらないのに、
うん、
巨額な財を費やして無益な大仏を作ったと、朝鮮通信使一行に幕府があざけ笑われることにもつながったと書いております。
そうですか、
はい、まあ、要はだから朝鮮通信使にしては、まあ、こんなしょうもない大仏作った徳川幕府もアホやし、でそんな我々のね、言うた国民の亡きがらがある場所にあえて連れてくるっていう、うん、その無神経さにも、うん、まあ、ほどほど嫌気がさしたっていうことで、なんか僕ちょっと、まあ、あえてここ関係さすんはあの、ね、無理くりかもしれないですけど、うん、なんか今の日本政府とやってること似てるなと、
うん、
要は全然その思いやりがない、国際情勢を分かってない、
うん、
400年前も同じことしてたよなっていうことを感じました。
なるほどね、
はい、うん、であと面白かったのがね、うん、なんで家康が、あ、秀吉がこの方向寺の前にミミズ科を作ったかっていうことなんですよ、うん、まあこれこそ二枚舌もしかして当時も使ってたかもしれないんですけど、うん、まあ普通はなんかその朝鮮とか明の国の人たちをこう、まあ、魂を沈めるためにとかやったんですけど、なんかどうも違うんちゃうかということで、要はですね、ここにミミズ科花塚を作ることによって秀吉自身の戦いの、まあ、こう先行ですね、先行を誇示したんちゃうかということを書いてる、まあ、書物がありました、うん、はい、まあ、というような、ミミズ科花塚今でもこの場所にありますので、
あります、はい、
よかったら皆さんまた京阪電車にも乗ってですね、はい、ここ来られてもいいんじゃないかなと、
う
ん、
まあ一見のね価値っていうとなんですけど、まあ見るべきもんですね、日本人としてはね。
そうですね、
はいはい、
でこれはやっぱ見といた方が、うん、まあ、今後の、まあ、韓国朝鮮だけじゃなくてね、うん、中国とか台湾に対するこう、うん、対応もやっぱ考えられるんじゃないかなという感じはいたしました。
ですね、まあ、はい、あの隠して済むもんでもないし、
そうです ね、
それを見なくて済むもんでもないですね。まあ、いろいろな、まあ、ことですから、歴史の事実としても見とくべきだと思いますね。まあ、我々もちらっと寄ったはずです、ここ。
そうですね、
寄ってないですか。
いや、文雄君たち結構ね、はい、あの写真でも何枚か撮ってて、
ずっと行ってます
よ。はい、ただね、やっぱりね、この塚がね、
はい、
前にこうなんか見にくいような、なんか要はまあやっぱ中に人入られるとやっぱ困る部分もありまして、柵がありて、で当時ちょうどまあ13時頃やったんですよね、ここの公園。そしたら
逆光
見てなんかちょっと五光が差しててあんまよう見えんかったっていう。
まあしかし飽きり撮ってますね。
そうですね、はい。ちなみにですね、このミミズ科花塚の横の児童公園はこれもともと小学校やったらしいですね。
名前の変わったとこですね。
下行第27区小学校括弧してね、帝京校。
あ、そういうこと
か。定という字に王貞治さんの定に教えると書いて帝京校。
あ、なるほど。
っていうのがもともと報国神社の、
うん、
要はこの塚の東側にある報国神社の境内にあったらしいんですけど、小学校が1877年に報国神社の造営にあたり、現在のまあ小学校とかの場所に移動して、でその小学校はもうなくなって、でミミズ科児童公園になったと。だからまあこの児童公園の児童はもしかしたら 帝京小学校の、まあ、児童っていう意味やったんかなっていう、
まあそうかもしれませんね、
いう可能性もあるかなと思いましたね、
うんうんうん、はい、今はなき小学校の跡やということですね、
そういうこと、なんか明治天皇もね、
はい、はい、お見えになって
どうもここにあなたどこでも行く人なんで、まあ、どこでも唾つける人なんです
ごい人ですよね、
はい、まあ、通行人かよう分かんないですけど、うんうん、明治天皇もここ来て、まあなんかあのいろいろ京都市内を回ったみたいなこともされたそうでございます。まあ他にもね、この花塚に関しては結構いろいろおもろいことがあるんで、うん、あのウィキペディアでね、耳塚って検索したら、うん、結構ね、その要はどうやってこう当時の武将が人を殺した証を日本に持って帰ったかとか、でそこのエピソードとかも結構いろいろありましたんで、まあちょっとあんまりここでラジオで言うとね、エグすぎるんで話やめとくかなと思うんですけど、とかだ、皆さん興味ある方は一回まあ見てみて、いかに当時の日本人の人権感覚が最悪やったかっていうのが、まあようわかるし、まあ今もあんまり変わってないんちゃうかなって正直僕は思ってるんですけど、まあちょっと自分への戒めとしてもね、この耳塚花塚はちょっと知っといた方がいいんじゃないかなという感じはいたしました。はい、というわけで、まだまだこの先、三条大橋まではあるんですけど、
先がありますね、
はい、今日はこの辺りで終了ということで
分かりました、
はい、当時の文雄君とそしてラジオのスタッフの皆さん、はい、で今回はね京都市の東山区をずっと歩きましたんで、はい、まあ、この大和大路通り沿いの皆さんもありがとうございました、うんうん、
本当ですね、
まあ、次回はできたら三条大橋まで行きたいなと、
なんとか頑張りましょう、
はい、なんで、リスナーの皆さんもお疲れ様でした。あとこれも大丈夫、またあの YouTube でも、
はい、
いずれは配信しますんで、うん、YouTube の視聴者さんもお疲れ様でしたということで、今週はこれで終了と、
はい、
ということです。